私たちが今まで学んできたその資料の中でラオデキア教会っていうのが今私たちがいる時代だと学んでいます。じゃあ神様は私たちラオデキア時代にいる教会のクリスチャンをどう見ておられるのかね、全体的にですよ。いや私は例外ですって主張する人もいるかもしれませんけれど、まあ、これを大体全体の教会について話していると、もちろん例外的に主と共に歩んでいる人もいると思いますが、果たして自分はこれに該当してしまうかどうかということをね、謙虚な思いを持って見てみる必要があるかなと思います。14節、ヨハネの黙示録3章14節、からちょっと読んでみましょう。
ラオデキアにある教会の御使いにこう書きを送りなさい。アーメンたる者、忠実な誠の証人、神に作られた者の根源である方が次のように言われる。私はあなたの技を知っている。あなたは冷たくもなく熱くもない、むしろ冷たいか熱いかであってほしい。このように熱くもなく冷たくもなく生ぬるいので、あなたを口から吐き出そう。あなたは自分が飛んでいる、豊かになった、何の不自由もないと言っているが、実はあなた自身が惨めなもの、哀れむべきもの、貧しいもの、目の見えないもの、裸なものであることに気がついていない。
そこであなたに勧める。友者となるために私から火で精錬された金を買い、またあなたの裸の恥をさらさないため身につけるように白い衣を買いなさい。また見えるようになるため目に塗る目薬を買いなさい。すべて私の愛しているものを私は叱ったり懲らしめたりする。だから熱心になって悔い改めなさい。いや、私は戸の外に立って叩いている。誰でも私の声を聞いて戸を開けるなら、私はその中に入って彼と食を共にし、彼もまた私と食を共にするであろう。勝利を得る者には私と共に私の座に着かせよう。それはちょうど私が勝利を得て私の父と共にその御座に着いたのと同様である。耳のある者は御霊が諸教会に言うことを聞くわよ。
まあ、これはルギンビル博士のそのチャートを引用して、今の時代というのは7番目の教会の時代、これ7つの教会ありますけれど、エペソ、スミルナ、ペルボンが持ってこうテアテラってこう並んでいるこの時代、そして今の時代はこれに当てはまるだろうということなんですけれども、ここでは私たちが悔い改めるべきことをいろいろ指摘してますよね。そして今改めて変われるように信仰の試練ですね、火で精錬された金を買いなさいと、友物となるために、本当はあなたは乏しいよって言ってるわけです。で、第一ペテロの1章7節もちょっと開いてみましょう。6節もいいね。第一ペテロ1章の6節7節。
そのことを思って、今しばらくの間は様々な試練で悩まなければならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されての朽ちる他はない金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、イエス・キリストの現れる時、賛美と栄光とまでに変わるであります。
この信仰の試練、さまざまな試練で悩まねばならないかもしれないが、あなた方は大いに喜んでいる。こうしてあなた方の信仰は試されて、火で精錬されても朽ちるほかはない、金よりもはるかに尊いことが明らかにされ、信仰が試される、火で精錬されるような信仰の試練ですね。先ほどまた黙示録の方には火で精錬された金を買えって言ってるんですよね。買いなさいと、つまり代価を払ってでもそういう試練を受け止めなさいということですよね。なぜならイエス・キリストが現れる時、私たちは賛美と誉れに変わるということを言ってるわけです。で、これはある面では私たちが嫌がおうでも突入していくその時代っていうのがあるわけです。この第7番目の教会、ラオデキアの教会の時代の終わりっていうのが、来年のそのチャートから言えばね、2026年秋あたりが終了日ということになります。そうすると私たちはいろんな形で この試練の火をくぐることになりますけれども、それは買い求めてでも得るべきものだよと。それによって主が来られるとき、私たちは賛美と誉れに変わると言ってるわけです、ね、だから患難期を恐れるんじゃなくて、私たちが主が帰ってきたときに主に喜ばれるものとなるための火で精錬されるときなんだということですね。今まで多くのクリスチャン、人たち、イエス様ご自身も火のような試練を通過されました。それによってその生涯全うされたでしょ。この方は聖霊と火でバプテスマを施すって言われました。最終的な火はね、ゴグマゴグの後の裁きを通過するっていうね、全地球は火で焼かれるってありますから、まあ、それですけれども、でも昨日もちょっと分け合いましたが、パウロのその建築者について、なんでパウロは私は熟練した建築者のように土台を据えた、どういうものを持ってそこに建てていくか気をつけなさい、かの日には火の中にそれがどんなものであったかが明らかになるってありますよね。つまりその試練を通過することによって、それが何であったのかっていうのが分かってくると言ってるわけです。ですから今私たちが気づいていくものっていうのはね、何であるのかっていうのをこれ吟味していく必要があるということを話しました。悲しんでいるものは幸いであるっていうね、三条の推薦ありますよね。昨日少しまた三条の推薦にも触れましたけど、慰められるからってありますよね。三条の推薦のところちょっと開いてみましょう。マタイの5章、
心の貧しい人たちは幸いである、天国は彼らのものである。悲しんでいる人たちは幸いである、彼らは慰められるであろう。柔和な人たちは幸いである、彼らは地を受け継ぐであろう。義に飢え渇いている人たちは幸いである、彼らは飽き足りるようになるであろう。憐れみ深い人たちは幸いである、彼らは憐れみを受けるであろう。心の清い人たちは幸いである、彼らは神を見るであろう。平和を作り出す人たちは幸いである、彼らは神の子と呼ばれるであろう。義のために迫害されてきた人たちは幸いである、天国は彼らのものである。私のために人々があなた方を罵り、また迫害し、あなた方に対し偽ってさまざまな悪行を言うときには、あなた方は幸いである。喜べ、天においてあなた方の受ける報いは大きい。あなた方より前の預言者たちも同じように迫害されたのである。
そうですね、これこの言葉で始まっているんですけど、これを単なる道徳的な基準として見るではなくて、これ地をいつ受け継ぐかって言ったら祝聖年の時ですよね。あなたはわずかなものに忠実だったからあげようって言ってるわけです。庭のものが地を受け継ぐのは、これは完全に成就するのは主の再臨の時ですよね。そして報われるっていうのも全部そういうことなわけです。天においてあなた方の受ける報いは大きいって言ってますから、ですから私たちのこの考えっていうかね、ただいい道徳、この世の道徳よりも優れた道徳というだけのことではなくて、報いを望み見ながら歩むわけです。天での報酬、天に宝を蓄えて、そしてイエス様が帰って来られる時のことを夢見て、つまり復活が私たちの希望であり、イエス様が帰って来れる主人によくやったねって言われることが私たちの報いですよね。報いを望み見て信仰によって歩むことは、なんだあんたはなんか報酬期待してやってんだねってね、それは聖書的です。 皆さん、なんかクリスチャンって報酬目指してやってるから好きじゃないんだってね、あたかもそれの上を行ってるかのように言う人いるけれど、報いを望み見るようにできてるんじゃないですか。神様作りましたよね、そういうふうにして、そして復活という希望を当てにするということ、それを望み見て信仰によって歩んでいくということは全く聖書的ですよ。あ、自分たちよりも高い道徳基準持ってるんだななんて、もうなんじゃないと思います。神様は私たちに当然主のために払った犠牲であれ何であれ、そして昨日も出てきましたけども、前の水でもね、あ、これはこの人はイエス様の弟子だということであげるなら、必ずその報いから漏れることはないと言われましたので、必ずイエス様は私たちに報いてくださるんだ、そして私たちの目というのはその報いに、天で積み上げられている宝に目を留めていくということだと思います。試練通過しているある兄弟がね、本当に今自分はいろんな面で試練なんだけれども、主が帰ってこられた時、私に報いてくださるということを望んで毎日頑張ってますって分け合ってくれた人がいますけれども、それはまさにそうだと思います。私たちの毎日がね、だんだん困難になってくる。クリスチャンであるということは何なの？神様は私のこの葛藤を知っている、私の日々の困難さを知っている、でも来られる時ね、必ず報いてくださる、これを私は信じている。今は報われないかもしれない、困難続きかもしれない、でも最後まで私はこれを当てにして進んでいきます。ついにはね、もしかしたら命を落とすことになるかもしれないけれども、もうそれがなぜ私たちがね、こんな期間はどのくらい、どんなことが起こるか、こんなことまで学ぶかというと、ゴールが間近だということを切実に感じてくるなら、いや私は我慢するね、やり続ける、このまま進み続けますという決意を貫き通すのに助けになるでしょ。そういうことで私たちはこれを学んでいるんだと思います。いずれにしろイエス様はたくさんの印をね、与えてくださっているので、ただ悪魔は私たちが、あ、そうですかって、 あなたは信仰の道取ったんですねって、じゃあ私もあなたを応援しますなんて、そんな悪魔はそんなことしませんよね。ゴールを紛らわせることをさせますよね。ゴールが一体何なのかもわからないんです。あ、いろんな人いるよね、いろんな道がある、そういう生き方もあればこういう生き方もありますよね。イエス様を主であると信じる者にとって道は一つ、信仰も一つ、霊も一つでしょ。何だっていいんだということには決してならないと思います。基準は一つです、聖書に書いているから。だからといって排他的になる必要はありません。それぞれが達し得たところに従って歩むべきですから、私たちはそれをとやかく言う必要はないんですけれども、何だってありというわけではないんです。自分にとってね、あなたにとっての神の御心って一つでしょ。神様がさせたいことって一つあるわけです。何もないわけではない、一つあります。何やってもいいじゃなくて、神の呼びかけっていうのがあります。で、神様は私たちのために備えておられるものがあるわけです。エペソの2章、
私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られたのである。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのである。
そうですね、はい、私たちは神の作品であって良い行いをするようにキリストイエスにあって作られた。神は私たちが良い行いをして日を過ごすようにとあらかじめ備えてくださったのであるって言うんですね。ですから、それぞれのため、それぞれがすることになっている技っていうのがあるわけです。それを神からのものとして真剣に受け止める必要がありますよね。で、どんどんいろんなことが起こってくる時にね、もし私たちが神様がこれを私に望んでいるんだということがはっきりしてないと、ちょっと状況にただ押し流されてしまう。でも神は私に どんなことがあっても、どんな変化があっても、これを私にさせたいんだというものがはっきりしている必要があると思うんです。それはね、まあ、もちろん具体的なこともあるかもしれないけれど、もっと霊的な意味でのミニストリーというね、これがはっきりしている必要があると思います。昨日少し分け合いましたけれども、私たちが主の前に立つとき、私たちは皆恵みによってタラントをいただいてますよね。パウロが言って、ね、あなた方は神の畑だって言ってるでしょ。パウロにとって人々っていうのは神の畑なんです。そこに畑に対して種をまき、水をまきますよね。で、皆さんにとってもそのチャレンジに満ちた畑っていうのがあるわけですよね。で、それを最後まで見届けていくための導きっていうか、神が備えてくださったものっていうのがあると思うんです。それを神様は見ておられます。誰も言わないかもしれない。特に混乱してくるとき、世界が本当に騒がしくなってきたときに、あなたに与えられている神からの召しっていうのがあると思うんですよね。最後に主の前に立つとき、私はこれでこのことを、これだけのことをしましたっていうときにね、お金どれだけ稼いだとか、これだけ有名になりましたっていうのはね、そういうことじゃないよね。神が私たちにくださった恵みっていうのは、私たちの罪が許されて神の子となれたということです。そういう霊的な富、霊的なタラントなんです。それをもって、そのような愛を他の人にどれだけ分け合うことができたかということですよね。それなんです。そういうことにおいて、時がますます短くなってくる。つまり主にお会いする時間がどんどん狭くなってくる。混沌とするかもしれないけれど、私たちは主とお会いする時にどんどん近づいているんだということです。そうするとね、ゴールを主が来られることに目を留めていると、私はこの使命を果たすのにあとどれだけの時間があるのか、そして私の召されている畑にどれだけどう投資できるのかということが主要なことになってくるわけです。時間がどんどん迫ってきて、ゴールがどんどんもう間近になってきたら、もう全力疾走しかなくなるでしょ。時の印っていうのがどんどん成就してくるとき、つまりゴールがもう間近になってくるということを見えて走ってるわけです。もしそのゴールがなくてですね、この世界の情勢がいろんなことがどんどん起こってくるときに、今度これが起こったらもうどうしようとかね、これにどう対応するのっていうね、それだけが大きなものになってきちゃうと思います。ゴールに目を留めて、自分の果たすべきことをどう終えるか、短い時間のうちに、途中で私はイエスが帰ってくるまでに生きてないかもしれない、じゃあどうするの、私はやるべきことやってるのか、ね、明日死んでも構わないか、だって7年もあるのかとかね、8年もあるのかじゃない、いや、あなたは今夜取り去ることは私の計画ですって神様思ってるか分かんないでしょ。ですから終わりの時の切迫感以上に、自分は明日のこともわからぬ身だということを認識し続けてれば、終わりの時があと何年あろうかね、あんまり大したことじゃないですよね。今日私は主の導きを精一杯果たせたかと、そして、ああ誠に今日あなたは私に恵みをくださり、今日あなたが導かれたことを行うために助けてくださいましたってね、感謝を持って床につけるでしょ。そういうことの連続だと思います。でも私たちがこの全体的なことを学ぶというのもね、私たちには、人間はやっぱり時間の枠の中に生きていますよね。そして賢い管理者になることを求められていますので、1日という期間の中で、また1年という期間ありますよね。そういう中に置かれている被造物なわけですよね。朝起きた時に私たちは朝をどういうふうな形で過ごすか、始めるかっていうのは、その日に大きく影響を与えるでしょ、ね、 やっぱり祈りと御言葉を持って始めたらいいし、1年通してでもそうですよね。その1年という枠の中で冬の期間をどう使うかとか、まあ、私とかだったら雪があり雪がない時があるんで、すごく1年の使い方っていうのは違うわけです。春夏の間に次の冬のための薪を集めておかないと生存難しくなるというのがね、これは当たり前で、でもそれの中に生きてるわけです。ですから私たちが聖書からイエス様ご自身が終わりの時の兆候を語られ、そして7年間また3年半とか、そういうはっきりとした期間を私たちに告げているのは、それは私たちが賢く言われたことをよく聞いて従うということですよね。そして教会自体に神様が終わりの時の教会の姿っていうことについて、まあ、それを歴史的にであれ予言的にであれアルファでありオメガである方が教えてくださっている。じゃあそれっていうのはね、御霊が諸教会に言うことを聞くが良いって言ってますので、私たちは聞いた方がいいんですよ、ね、聞いてそれを参考にして、そしてイエス様は懲らしめたり叱ったりするという際にですね、試練を通過するときに、ただなんかそれをね、イスラエルの民が十度もただぼやき続けてたんで、それで結局滅ぼされることになったっていうね、約束の地にたどり着けなかったようなことではなくて、そんな心固くなにならないで、試練通過するんだけれど、それは私たちが火で精錬された金のような信仰、それを身につけるため、ね、神にとって信仰というのはこの地上においてすごい尊いことですよね。つまり見ないで信じる、試練にあるんだけど神を愛する、これを主は望んでおられて、この信仰がなければね、信仰がなくては神に喜ばれることはできないって言ってますんで、これから試練が患難というのは試練を通過しますよということです。愛してるならどうしてこんな患難続き試練続き重なっていろんなことが起こってくるのっていうね、これは世界だけではなくてやっぱりいくらかの影響、ね、神が愛し保護してくださる私たちもいくらかそれをかぶることは当たり前です。でも多くの場合守ってくださるのが神の約束です。でも患難期には私たちがターゲットになることもあるわけです。患難期にいろんなことが起こる、ね、例えば戦争が起こっても戦争直接私に関係ないかもしれない、私は召集されないかもしれない、兵士としてこんなヨボヨボは使い物にならないっていうことで、ね、私はただ前線に引っ張っていかれないということになるかもしれない、ね、いろんなこと書いてます。でもその全てが自分に直接影響ないかもしれない。でも一つ直接影響あることは、あなた方は私の名によって全ての人に憎まれるということは関係あります、ね、これは避けられないことです。だったらじゃあ捨てようか、ね、信仰捨てた方が楽じゃん。どれだけね、私たちがその見えない方を見てるかのようにして歩むということ、そして主が御霊を通して私たちに語っておられることを大切にするか。聖書の言葉ってね、御霊によらないと理解できない、ね、これ言ってますよね。霊のことは霊によってしか理解できないんですよ。世の人にとって愚かなことなんです。だからちょうどネロの時代にですね、ローマ帝国のネロの時代にこういうローマの大火は火をつけたのはクリスチャンだっていうね、噂を広めたでしょ、濡れ衣ですね。それで迫害始まりましたけども、迫害されましたけども、私はクリスチャンではないって言った方が生き延びやすいね。私たちがそういう試練がいろいろこう入っていく中でゴールがすごく間近だということをちょっと認識するためにですね、黙示録の17章と18章、ダニエル書7章、ダニエル11章、そのあたりをちょっと学びます。そしてあと欺きっていうことについてね、それについても私たちが御霊によらなければ 先民でさえも欺かれるであろうというその危険性について、欺きもうすでに始まっているようなことについてもちょっと一緒に考えてみれたらなと思っています。